皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦争放棄の道です。最近憲法改正の話もいろいろと出てきておりますけれども、日本国憲法の全文は皆さんご存知でしょうか。ここには憲法の精神が書かれておりまして、これから日本の進むべき道というものが書かれているんじゃないかなと思うんです。我々は最近道ということを忘れてしまったような感じがするんです。道というのは時間をかけてみんなで達成すべき大きな目標であり、どの方向に行くかということなんですね。すなわちこの毎日生活し仕事をしているその先にあるもの、それをその自分で手に入れて、そして形作っていく、それが道というものだと思うんです。しかし最近は道というものがあまりどこにも感じられなくなってきまして、あるのが広場だけというんでしょうか。この入り口も出口もない広場だけがあって、この広場の中での陣地合戦といいますか、陣取り合戦というか、椅子取りゲームというか、それだけにみんな明け暮れてるような感じがするんです。例えば仕事の目標は今年何がある、まあそれを一生懸命やる次の年は何がある、それも一生懸命やる。でもそれだけなんですね。毎年毎年目標を決めて仕事をしてるんですが、それを積み重ねていった先に何があるんだろうか。我々はそのこういう毎日の生活や仕事を通じて何をするんだろうか、そういうことをあまり考えずに、そして本当にその目標としても決めずに仕事をしていることが非常に多いと思うんです。もちろん形式的には何か数字の目標とか取ってつけたような目標があるんですが、この人生をかけて歩むべき、あるいは国の未来をかけて歩むべき、何かそういうその高尚なものというのが最近なくなってしまったような感じがするんです。未来を作るということは、そこに向けてみんなの気持ちを合わせ行動を合わせていきますから、今の問題は未来に向けて解決していくわけですね。しかしこの道というものがないと、あるのは広場だけですから、広場の細かな思考催促っていうんでしょうか、ルールですね。最近そのどこでもルールばっかり厳しいと思うんですが、あれはやはりその空間がすごく狭い証拠でありまして、広場の中で何かみんな右往左往して、でそれを整理するためにルールがやたらに細かくなってる。結局その広場の中で勝ち組と負け組を分ける、そのメカニズムが市場であり、そしてそのルールなんですね。まあコンプライアンスと言ってもいいかもしれません。いや、知りません。最近はですからどこでも市場原理っていうものが入ってきて、あるいはコンプライアンスだとか規則とかルールっていうものがものすごくやかましい。あれは出口のないその広場の中で強い者勝ちの陣取り合戦、椅子取りゲームをみんながやってる証拠なんですね。ですから仕事をしていても生活していても大変疲れるし、飽きてしまうし、未来が見えないという、そういう状況になってるんだと思うんです。やはり我々は道を歩まなければなりません。これは古来からもう当たり前のことでありまして、道というものを歩むのがですね、政治であり国であり企業であり、そして家庭であり人の人生というものだと思うんですね。でこの道というものは本当に最近はもうあまりみんな考えなくなってしまって、今さえ良ければという状況で、ある意味では道を見失ってしまっているというのが今の状況かもしれません。しかし日本国憲法にはちゃんとこの道が書いてあるんだと思うんです。ちょっとその全文のところを読んでみたいと思います。日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び省勅を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し、専制と霊獣、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から逃れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。こう書いてあるんです。まさに一番最後のところ、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。まさにここに道というものが示されているんですね。ご承知の通り、この日本国憲法の全文というのは、進駐軍が日本に示しました草案の中でも彼らが一番情熱を注いでいた部分でありまして、ほとんどこれは変えてはいけない。それをそのまま、憲法に入れようというふうに言ってきました。しかし日本側はですね、いろいろ考えまして、その内容とか言葉についてできる限り自分たちの思いに沿うようにこう修正しまして、今日の日本国憲法の全文になってるんです。でよくですね、これは進駐軍から押し付けられた憲法だという人がいるんですが、私は必ずしもそうは思わないんですね。やはりここで我々はまず一番に思わなければならないことは、この崇高な理想、まさに戦争を放棄する、そして戦争放棄の道を歩むという決断をですね、70年前の日本人がちゃんとして、で70年間その道を歩んできたということに、ものすごく私は重要なそのポイントがあるんだと思うんです。結局これは右翼とか左翼という問題ではなくて、やはりこの70年間我々の先輩たちは、まさにこの日本国憲法の全文に掲げられているような戦争放棄の道をしっかり歩んできたんだと思うんです。ですからこの憲法の心と申しますか、道というものはしっかりこの70年間日本の人たちが歩んできたものであって、一番最初の原稿はそれはアメリカ軍が書いたものかもしれませんが、もうその中には日本人の言霊というものが入っていて、日本人の精神が入っていて、まさにこの崇高な目的のために日本が努力していく、そのことの意義をですね、それはもちろん与党の自民党の政権でもよく理解しながら、この70年間国家の運営ということをやってきたんだというふうに私は思っております。従いまして、この日本国憲法で言っている戦争のない、戦争ということをしないで世界を運営するという、このものすごく今までにない新しい道こそですね、世界で初めて日本がそれを70年前から始めて今日に至ってるっていうのが、これが本当の姿なんではないんでしょうか。よく世界は戦争ばかりしてる、ですから日本国憲法はその現実に合わないという話もありますが、それは違うと思うんですね。やはり憲法に示しているのは道なんですね。どういう道を歩むかということを書いてあるんだと思うんです。したがって現実はですね、なかなかその道に及ばないことがあります。本来あるべき道とはだいぶ違う状況になってしまっていることは、それは軍事だけではなくて国民福祉のことからあらゆる部分においてそれはあるんだと思うんです。しかしだから 道を現実に合わせろということにはなりません。道というのはやはりどんな場合でも特にうまくいかないときにこれからどうすればいいのかということを指し示す方向性なんですね。ですから道を変えるということはそれは今までと全然違う方向に変化をしていってしまうということですから、例えばこの戦争放棄の道をやめてしまうということは、過去70年間の我々の先輩たちがずっとその辿ってきた道を改めてしまって、もう一回この戦争の惨禍というものが当たり前であるという時代に戻すという、そういうことになってしまいます。それはあまりにもですね、アナクロニズムであり、歴史をですね戻してしまう非常に間違った行動だと私は思うんですね。やはりこの戦争放棄の道というのは、当時今から70年前の世界におきましてはものすごく理想的な道だったと思うんです。他国の正義と真偽に、期待するというようなことはですね、まあ今でもなかなか難しいことではありますが、当時においては全くそれは難しいことだったということだと思うんですね。しかしやはりこの世界の中で日本が初めてこの戦争放棄の道というものを国家として選択して、そしてそれを70年間やはり我々の先輩たちが非常に重要なものだとしてその道を歩んできた、ここに大きな意義があると思うんです。で、結局のところですね、70年経って世界はどうなったんだろうか。例えばオバマ大統領はもうできるだけ戦争をやらないように一生懸命頑張っていますね。ですから結局戦争によっては問題が解決しない、例えば北朝鮮をですね、まあどうやってなだめるかって話になった時も、結局その平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼してやろうということですから、やはりこの日本国憲法に全文に書かれております精神というのは、それから70年経って本当のギリギリの戦争の危機の時において今世界を動かす非常に大きな原理として、アメリカもまさにヨーロッパもまさにその道を歩んでいるということは間違いないと思うんです。現実に戦闘というものがなかなかなくならない、そして逆に言えば一旦戦闘戦争が始まりますと何のために戦っているのか、いつ終わるのか、誰が敵なのか、そんなこともわからないで、あまりにも悲惨な破壊と殺戮の惨禍だけが広がっていく、これが今の戦争の姿でありまして、戦争はもはや政治の道具として問題を解決する手段にはなり得ていないというのが今の現実だと私は思って見ております。したがってこれから日本がどのような国を歩むかった時に、世界の国々は一生懸命武器を買って戦争してるんだから、日本も同じように武器をたくさん買って戦争すればいいというのは全くの間違った考え方でありまして、むしろ彼らこそ日本を見習って戦争放棄の道を歩まなければならない。むしろアメリカには堂々と言っていいと思うんです。この崇高な戦争放棄の道というのは70年前にあなたたちの先輩が作ったもんなんだ、で日本人はそれを見てこれをいいことだと思って、そしてその後70年間その日本を運営してきたんだと、しかもそれはですね、アメリカと日本の協力によって運営されてきたんだと、その精神をもう一回見直したときに、これからアメリカが何をすればいいのか、今世界が乱れアメリカは大変困ってるんだけども、このアメリカがどうすれば新しい未来を作れるのか、おのずとその答えはその70年前にあなたたちの先輩の書いたものの中に全部書いてあるんではないかと、はっきり言っていいんだと思うんです。やはり戦争というものはですね、ある時期まではもうそれがなければならないものだったのかもしれませんが、もう第二次世界大戦を最後としてですね、戦争というものが根本的に物事を変える、戦争というものが大きな秩序を変えて人々が新しい世界に行くための一つのきっかけになるということはもはやないんではないかと思うんです。だから未だに世界はですね、昭和20年のあの戦争が終わった時の秩序、第二次世界大戦が終わった時の秩序を変えないという前提で運営されています。ですからこれから先その何が起きても、やはりその戦争というものは人々を変える大きな力にはなかなかなり得なくて、 ただ単に破壊と憎しみと惨禍だけが広がるものであって、そこにまさに政治の新しい、国家の新しいパラダイムを作るということにはもうならないんだろうと思うんです。戦争の意味というのはものすごく変わってしまっていると思うんですね。ですから我々はもう一回このですね、日本国憲法にのっとっている70年間我々の先輩たちがずっと続けてきた道というものをもう一回見直すべきだと思います。私はこの道を変える必要は全くないと思います。同時にこの道はですね、ますます真剣に我々はこれを追求すべきだと思うんです。戦争放棄の道ということは、逆を言うならばものすごくたくましい経済をそこに作らなければいけないということです。ものすごくたくましい生活の基盤を作らなければならないということです。さらに貿易戦争だとか金融戦争だとかいうことが直接の武力戦争の引き金になっていきますから、やはり経済金融についてはものすごく安定したシステムを作らなければならないと思います。そして政治におきましても、最後は多数決で反対派を押し切って物事を決めるというやり方は、そこにやがて耐えがたい、超えがたい断絶を生んで戦争を生んでしまいます。例えば今ヨーロッパがやってるようなですね、キプロスの預金封鎖みたいなことというのは、まさに70年前ドイツがそれをやられてですね、世界から封鎖されて、そして莫大な賠償金を取られて、それが第二次世界大戦の引き金を直接引いたわけですから、今みたいなことというのは戦争がある、戦争をして問題を解決しようという暗黙の前提があって初めてできることなんです。ですから戦争放棄の道というのは、今のような不安定で搾取が当たり前の経済、あるいはあまりにも激しく金融取引や貿易をして各国の国民の生活の基盤を破壊してしまうような経済生活の運営ということは禁止されなければなりません。それが戦争放棄の道なんです。最後の決戦としての戦争、これをやらないということは、攻める意味においても守る意味においても、その前にそういうことをしなければならないという、そういうもう追い詰められた状況を作ってはいけないということなんですね。で、まさにそれは健康と持続可能性の高い世の中を作るということと全く同じことなんです。ですから戦争放棄の道というのは、まさに20世紀あるいはそのもう少し広くとって近代、この500年ぐらいの近代の時代の矛盾というものをここで全部解消しましょう。その矛盾の解消によって世界の人たちがですね、再びニコニコ笑いながらですね、自分の仕事と自分の生活に勤しみ、そしてその世界の中で尊敬される立場になっていく、そういう世の中を作るということがですね、戦争放棄の道ということだと思うんです。したがって日本はまさにこの過去70年、世界で唯一ですね、この道を本気でその追求してきた国だと思うんです。何度も言いますが、現実は多少それに道に沿わない部分があります。自衛隊もありますし、非常に緊張した局面もあるんですが、しかしそれは道に沿わない部分であって、そういうことが起きたということ自身に我々はものすごく大きな反省をして、それをいかにですね、本来の道に戻すか努力し、考え行動しなければいけないというふうに考えることが大切だと思うんですね。ですからこの今の時代はですね、まさに戦争放棄の道ということで21世紀の扉を開けるというのが、これはやはり世界の人たちの共通の願いであり、その戦争放棄の道ということを歩むことによって、経済も生活も改まって、今までとは違うですね、言ってみれば搾取のない、それから投機的な変動ですね、それから行き過ぎた規制緩和による民の生活の破壊ということのない新しい世の中が来るんだろうと思うんです。ですから日本国憲法というのは、言ってみれば70年前世界の中に天がアメリカをして初めて日本に下ろした天命のようなもの、そんなものなんじゃないんでしょうか。要するに世界で初めてこの20世紀を超える崇高な道をですね、歩む国として天が日本を選んだと。で、アメリカをして日本にその大命を降下させたと。そういうふうに思っていて、私は間違いないと思うんです。そしてこの戦争放棄の道というのは、過去 70年間日本の、我々の先輩たちがそれをちゃんと歩んできたということです。そしてこの戦争放棄の道を歩むことによって多くの尊敬とですね、実績を世界の中で日本は上げ続けてきたということは紛れもない事実だと思います。そしてものすごくそれは重いことなんです。今の我々がそれを変える理由は一つもないと思うんですね。日本は引き続き戦争放棄の道を歩んでですね、素晴らしい生活と経済を健康と持続可能性という観点から根本的に作り直していくこと、これを大事にすべきだと思います。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、戦争放棄の道ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。